朝に続き、共に食事と交わりをいただき、このような午後の、時も与えられ感謝です。私たちはいろいろ問題に直面する中で、祈ってますよと言われるとね、本当に大きな励ましになりますよね。まあ、ちょっと注意しないといけないのが、それが挨拶代わりだと困りますけどね。本気でその人が本当に祈ってくださっているとね、それは本当に大きな励ましになりますね、力になりますね。時にはね、本当にこう困難な中では、他に言えない場合もありますよね。本当にそのことがあまりにも重いので、祈ってますよってこうぐらいしか言いようがない場合もねありますけどね。それはでも兄弟姉妹、私たちにとって互いに祈り合うということはね、非常に大事なことですね。さあ今日はですね、ルカによる福音書の22章の31節2節に、この箇所からですね、また他からも見ますが、イエス様がペテロに話してますね。それではお読みしますが、ルカの22章の31節2節ですね。シモンシモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。こういう箇所ですね。いろいろありますが、ここの背景皆さんきっとわかると思いますね。次の33、4でももっと見えてくるんですが、シモンはイエスに言った、主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと、覚悟はできております。しかしイエスは言われた、ペテロ、あなたに言っておきます、今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス様の十字架の前の晩の話ですね。そしてイエス様が、この弟子たちがみんな散らされますよっていうふうにこう言う時に、ペテロが自分は違うとこう言ってですね、自信満々でした。ここにあるように、一緒なら老でも死でも平気ですと、こう確保できてますと、こう自信満々なんですね。しかしこの実は、ペテロがイエス様の言う通り、もちろんそうですけどね、言う通りに三度死を知らないと言ってしまったんですね。でも今日はそこの注目よりも、このイエス様の祈ってますよ、祈りましたよっていう、この箇所に注目したいんですね。32節ですね。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいということですね。ここでも例えば31節も少し面白いですよね。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。なんか不思議ですよね。でもここに慰めがありますよ。これはすなわちどういうことかというと、サタンは勝手に私たちを狙うことはできないということですね。でも逆に、じゃあイエス様はどうしてそういうのを許すのかなと思うかもしれませんね。でもですね、このことに事件によってペトロが随分変わりましたね。 それまでのペテロは自信満々で、非常に高慢な面とか人を見下すような面とかありましたが、この苦い経験によって彼は本当に自分の高慢さ、そしてその謙遜になってですね、で自分のこう弱さをですねしっかりと覚えるようになりましたので、まあ、そういうことを合わせてきっと主はお許しになったんだと思いますが、まあ、今日注目したいのはそこあたりではなくて祈りましたということですね。でまずこのイエス様がじゃあどう祈られたかっていうねことなんですが、あなたの信仰がなくならないように祈りましたとねあるんですね。誘惑に負けないように乗ったわけじゃないんです。信仰がなくならないようにとね、そういう中で、イエス様を3度も知らないと言ったものの、それでもって信仰がダメになることがないようにと。まあ悪魔の狙いはあくまでもそうですよね。私たちの信仰をダメにしようとしますね。あれこれいろんな問題やことを用いてですね、そしてこの信仰を潰そうとしますね。それが狙いです。ペテロの場合もそうですね。悪魔はそう狙ってますが、そんな中でペテロは大変な罪を犯したものの、信仰がなくならないようにと主が祈ってくださったんですね。でその結果、結局ペテロは、まあ、イエス様が言ったように三度知りませんと言ったものの、信仰は失わなかったんですね。そしてその兄弟たちを、他の弟子たちを、励ましてくださったんですね。力づけてくださったんですね。ですから、まあ、イエス様の祈りのようになりましたね。でさっきも触れましたが、このペテロは、この苦い経験からいろいろ学ぶことになりましたね。それまでのペテロは比較的自分の力に頼っていたのが、いかにこう弱いのか、そういうように覚え、まあ、謙遜というのを学びましたね。でイエス様がこの新約聖書を見ても、いろんな折に祈ってますね。そしてしかももちろんですが、イエス様の祈りはいつも聞かれますね。まあ聖書の中には祈りが聞かれるためのいくつかの条件がありますけどね、まあ、例えば一つは神様の御旨に沿って祈る。クリスチャンの祈りというのは自分の思うようにことがいくというのではないんですね。それは神様の御旨がなされるように、あるいは神様の御旨を優先した、願いです。そういう祈りですね。もちろんまたそこには例えば疑うことのない信仰を持って神様がなさってくださるというね、そういうような面とか、まあ、すなわち神様の御旨を知りすっかり信じるという、まあ、イエス様はそれは揃ってますね、もちろん。ですから祈るたびに聞かれますね。聞かれる祈りはありませんね、イエス様の祈りは。でそのようにですね見ていきますと、きっと私たちも考えるかもしれませんね。ペテロはよかったね、神様、イエス様がペテロのために祈ってくださった、そんなふうにこう思うかもしれません。私もそこにいてイエス様が私のために祈ったらなんとよかったかとこう思うかもしれませんね。さあでもちょっと他の箇所をちょっと今日見てみたいと思いますね。ローマ書の8章のところですが、このローマ書の8章大好きな箇所ですが、この中でまず34節をお読みしますね。8章の34節ですね。で後でちょっとこの背景を見ますけれども、まず34節、ローマ書8章34節、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです、ね。 ここにはイエス様が、私たちのために祈ってくださる、ね、まさしくこのペテロにイエス様があなたのために祈りましたとこうおっしゃったんですが、同じく私たちに対して同じくおっしゃっています。言ってる、まあ、約束があるんですね。取りなしてくださるとありますね。で、まあちょっとこれはそのままさっと読むと気づかないかもしれませんが、すごいことですよね。イエス様がなんと、今日イエス様を救い主として信じている私たち一人一人のことを、置かれた状況や問題やさまざまなことを私たち以上にちゃんと理解して、そして 適切に、御旨に沿って祈って、疑うことももちろんなく祈って、おられますので、それは本当に、兄弟姉妹にね祈ってますよと言われるよりはるかにすごいことですよね。イエス様が私たちのことを祈ってくださるんですね。まあ、ちょっとここ の、はい、あの文脈というか背景を少し見ていきますが、ちょっと遡って28節から、ちょっと見ていきますと、このようにありますね。神を愛する人たち、すなわち神の計画に従って召された人たちのために、すべてのことが、共に働いて益となることを私たちは知ってます。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたとこうあるんですね。まあ、このままさっと読むとね、全部はきっと頭に入らないかもしれませんが、まあ、まずですね、28節では、このすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知ってますとあるんですね。それは神のご計画に従って召された人たちのためにはね、ということは私たちですね、イエス様を信じた私たちのためには、全てのことが共に働いて益となるんです。まあ、このことを確信してるんですね、知ってますということですね。で、まあ、そのような感じで読むと、もしかしたら誤解するかもしれませんね。じゃあクリスチャンになれば、ま、全て丸く収まってこう問題なくこう行くのか、でもないんですね。そういう話じゃないんです。ここの何が益になるか、それがここにちゃんと書いてあるんですね。29節には、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのですと。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですと。神様は何を定められたかというと、私たちがキリストに似ることを定められたんですね。そう決めたんですね。で、それを決めたので、この全てのことが共に働いて益となるという、この益というのはキリストに似るということです。銀行口座が増えたとかね、そんな話じゃないんですよ。イエス様に似ると、その全てを働かせて用いて、それはですから、私たちが普段困ったなと思うようなことも含めて健康を害するとか、人間関係の問題や、あるいはさっきのペテロのようなね、そんなこう罪に陥ってしまったとか、いろんなことを主が、を通して、それをことを通して私たちを作り変えていらっしゃるんです今ね。そういうことなんです。で、さらにはこの30節を見ますと、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召してくださった くださった人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたとあるんですね。過去形で言ってるんですね。栄光をお与えになりました。まあしかし皆さんもう栄光に預かってますか、まあ私の場合はまだですね。まだイエス様にすっかり似ていないのが残念ながらそうなんですけど、そしてましてや栄光の体をいただいていませんが、まあ、ここでは過去形で言ってるんですね。与えらお与えになりましたと。もう済んだ話なんですが、まあ、済んではないんだけどそれほど確実なんですね。すなわちこれは間違いなくそうなります。神様の定めたんですから、もう絶対に私たちはキリストに見る、そして栄光に預かると、そう決まってるんですね。もう済んだ話なんです。まあ現状は済んでないけどそれほどに確実なんですね。で、まあそういうふうに私たちも、まあ、確信できるのは、まあ一つはそういう約束があるからですけど、31節から見ますとこうありますね。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかということですね。まあ、結局どういうことかというと、この保証というのが私たちが、それを、頑張ってこう成し遂げるんじゃなくて、ここにあるように神様が味方だからですね。味方であるから、だから 誰も私たちに敵対できないんです。勝つのが決まってる。神様は味方ですから、神様が最も力強いので誰かに神様に負けることはありえないので、なので保証済みなんですね。そこが確信のところなんですが、じゃあ神様が味方であることをさらにこう、私たちのね味方であることをどのように示しているかというと、32節ですが、まあこういう理屈ですね。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。まあ、こういう論理ですね。最大の犠牲を払って私たちを救ってくださった、ので、ですから途中で神様は投げ出すことはありえないとこういうことです。御子をお捧げした後で考え直したりね、諦めたりっていうのは、まあ、ないわけですよ。最大の犠牲を払って救いを私たちのために用意したんですから、その救いの完成、その救いを完成まで見届けてくださる保証なんですね。そういう保証なんですよ。だからこの義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと過去形で言ってるんですね。もう保証済みなんです。そのような神様がなさったことゆえに失敗に終わることはありえないということですね。まあ、私たちの味方だからということですね。ですからそういう意味では私たちはキリストに似ることは決まってるんですね。まだそうなってはいないのは現実ですけど、でも神様は私たちを作り変える今その最中ですね。そして、様々なことを用いてそれを、なすわけですね。でさらにですね、この箇所では33節もですね、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。 ですから、まあ、もちろん誰が訴えるんですかというと悪魔訴えますよね。でもここの意味は訴えてこうなんていうかな、それがうまく成功するというね、すなわち訴えて、あ、そうだなと神様納得するようなことはないということです。悪魔は訴えますが、その訴えはいつも退かれるんですね。イエス様が、私はこの子のために命を捧げましたと、ね、ですから義とされました。私たちの義は主からの義であり、だからそのように罪に定められる、すなわち罪の裁きに遭うことは、まあ、ないわけですね。で、まあ、そういう中で今日の中心に見ている34節があるんですね。誰が私たちを罪ありとするのですか。まあ、悪魔はそうしようとしますよ。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのですとあるんですね。だから、訴えられても、確かに悪魔はね、訴えようとしますよ。でも訴えられてもそれは退かれますし、それはこう、このものは私の死によって義とされましたよ、こういうふうに決まってるわけですね。しかも私たちのために主が取りなしてくださるんですね。まあ、この、イエス様が神の右 の座につきとありますね。そういう権威の場所、そこで共に支配してますが、そしてそこでただですね、まあ、どういうイメージですか、イエス様の天国におけるイメージは、ね、あんまり考えないかもしれませんけどね。でもここ、まあ、イエス様はいろいろなさってると思いますが、この一つには私たちのことを祈っておられますね。取りなしてくださるんです。まあ、私は教会の人のために祈るって言ってもそれはできますが、でも限られますよね、その数が、この能力でこう覚えて、こう本当に心込めて祈れるっていうのは限界がありますよね、人間にはね。でも私たちの主はこの世界の全てのクリスチャン、イエス様を信じた者のために取りなしてくださると、これは本当にすごい話ですよね。本当に大きな励ましですよね。まあ、ですからそういう意味ではペトロのためにイエス様は祈りましたし、他の弟子たちのためにも祈ったり、何回もそういうような祈りが記されているんですが、でもそれがこの地上で終わったのではないんです。今も祈ってくださるんです、私たちのためにも。なのでこの周りの方にですね、祈ってますよっていうふうに言われて励まされるとすれば、なおさらイエス様が祈ってくださってんだなと思えば、それは本当にすごい励ましになるかなと思いますよね。ですからイエス様は本当に私たちのために祈ってくださるんですね。でさっきも触れたようにイエス様は、祈りは必ず聞かれます。まあ、私の祈りは時には聞かれないんですね。それは聞き方が悪かったとか信仰が足りなかったとかいうこともありますよ、ありますけど、でもイエス様の場合は聞き間違えたとか信仰が足りないとかいうことはまずありえないですからね、聞かれるんですよ。ですからそれは本当にそう思えばすごいことなんですね。まあ、しかも私たちはこう気づいてない問題でっていくらでもあるでしょ。まあ、気づいてる問題もあるかもしれませんけどね。でもそう感じていない、知っていない、理解してない、まあ、気づかなかった、それすらイエス様は気づいておられます。まあ、例えばさっきのペテロは大丈夫ですよとこう気づいてないんですよね、自分の弱さと傲慢というね。でもイエス様はしっかり知ってるわけですよ、祈ってくださるんですね。私たちの場合もそうですね、主は私たちのことをよく知っておられます。私たち以上に知っておられ、適切に 私たちの本当に必要とする神様の御旨とするために祈って、おられるんですね。イエス様はそのように私たちのことを祈っています。さあ、でもそういう中で、それは今日の私たちにじゃあどんな意味を持つのかということになりますけど、まあ、いくつかちょっと考えたいと思いますね。まあ、こういうことが事実であるわけですけど、それが今の私たちにどういうことを意味するか、まあ、一つにはこの8章の35節から9節のことが、そういうイエス様が祈ってくださるところから生まれるわけですね。で、35節からちょっと読んでいきますと、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書いています。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。ここまで読むとですね、クリスチャンになって、全てが益になるというさっきの話もありましたけど、じゃあかといってこう問題がないかというと、かえって増えるかもしれませんね。ここにあるように、このほふられる羊とみなされていると、すなわちいろんなこうね、まあ、ここに挙げてますよね。苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、まあいろいろね、世の中からの反対があるわけですよ。いろいろ困ってしまうこともあるんですが、しかしながら結論は何ですか？だからもう手挙げじゃないんですね。圧倒的な勝利者です。それは私たちがすごいからじゃないんです。天のお父様と、あと右の座に座しておられるイエス様がすごいからです。イエス様が祈ってくださるからです。イエス様が命を捧げて、そしてそのことのゆえに最後まで主はしっかり見届けてくださるんです。守ってくださる。そしてその栄華まで、こう栄光した状態まで、こう私たちがキリストに似るそのところまで、ちゃんと責任を持って導いてくださるんですね。なのでこのように言い切れるんですよ。私たちは圧倒的な勝利者です。38節、私はこう確信してます。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、高いところにあるもの、深いところにあるもの、その他どんな被造物でも、被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。何もないんです。神様の愛から私たちを引き離すことのできるものは何一つないんです、ね。まあ、そういう確信というのが結局ここから来るわけですね。神様が味方であり、悪魔に訴えられてもイエス様が弁護をしてくださるし、取りなしてくださるから、本当に安全なんですね。まあ、救いについて考えますと、多くの場合ですね、私たちはこのイエス様を信じて救われますというと、例えば、まあ、義認という言葉をまず考えるかもしれませんね。義認というのは義と認められるということで、まあ、それはですから罪許されて義とされるというね、こういうことをまず考えるかもしれません。これはもうイエス様を信じた時にすぐ起こることです。私たちはその場で瞬間的に罪すべて許され、そしてイエス様の義が着せられ、 義と認められる、義人ですね、義と認められるんです。でもその神様のご計画しておられる救いというのはそれで終わりじゃないんです。そこから始まります。 中にはこの箇所には出てませんが、まあ、出ていないというか用語として出てないんですが、成果という言葉もありますよね。記憶こう変わっていくという、まあ、でも、言葉としてはないんですが、ここに記されているのは巫女の形、巫女と同じ形、巫女と同じ姿になるという、まあ、それこそ義人じゃなくて成果ですよね。だから実生活がこう変わっていく、でキリストに似てくると、まあそれはプロセスですから、イエス様を信じてパッとイエス様にいるわけじゃないんですね。徐々に、だからここにあるように、全てのことを働かせて益としてくださる。益というのはイエス様にいると、そういう救いの面もありますね。でも救いっていうのはそこでも終わらないんです。最後には栄華とありますよね。だからここに栄光を与えになったというこういう箇所ですよね。私たちを、すなわちこの体は朽ちるものですよね。だんだんこう衰えていきます。だんだんと、まあ、病気が増えてやがて主がの再臨がなければ、ね、召されます、ね、そういう体です。でもその体は新たにされます。この朽ちることのない体が与えられます。栄光された体が与えられます。それは単にこう肉体が朽ちないだけではなくて、今の私たちの、体ではさまざまな誘惑もあるわけですね。罪からの誘惑にこうついついこう負けてしまったりという面もありますが、それすらなくなるというね、本当にそれこそすっかりイエス様 にと同じようになるという、まあ、こういうような神様の見救いのご計画があるんです。でそう聞くと、いやちょっと無理だなと感じるかもしれません。いや無理もないんですよ、感じてもだって今の私とその神様がこう計画されていることとではかなりかけ離れてますイエス様にまだ似てないし、この体も癒やしい面もいろいろあり、まだまだそこには到達していないので、いやそれは無理じゃないですかとこう感じるかもしれませんね。でもそれはもちろん私たちの力ではそうなんですが、保証済みなんですすなわちイエス様がそれを獲得されたんです。そしてそれがそのように神様が計画されて、そのようにしてくださるわけですよ。だから圧倒的な勝利者だって言い切れてるんですね。何があっても勝利ですという話ですね。まあ、ですからそういう意味ではこのイエス様の祈りはそういうことも含めて私たちに保証するんですね。今も祈ってくださるんです。取りなしてくださるんです。その子がダメにならないように、こんな今ね誘惑にあるけど信仰がダメにならないように、あるいは他にも私たちのために祈ってくださるんですね。取りなしてくださるんですね。そしてさらに考えると、まあ、イエス様がそのように祈ってくださるわけですね。で、まあ、さっきから私たちがキリストに似るという話をしていますが、だからそう考えたらイエス様が絶えず私たちのために取りなしてくださるお方です。ですから私たちはイエス様に似ることをゴールにしているとすれば、当然ながら私たちも、周りの兄弟姉妹のために取りなすと祈るというね、こういう面も出てきますよね。ですから、まあ、そのように本当に取りなしの祈りをする、まあ、例えばさっきのペテロの事例を使うと、そのゲッセマネの園でイエス様が祈られる前に誘惑に陥ることのないように祈りなさいとペテロや他の弟子に勧めたんですが、彼らは寝てしまいましたよね。 まあ、そう言いながら私たちもしばしば祈る代わりに寝てしまうことがあります、ね、でもですからそれは、まあ、あるいは自分のために祈るわけですが、それのみならず私たちはイエス様に習って取りなしの祈りを、周りの兄弟姉妹のためにも、自分もそうですけどためにも祈るというね、こういう大事な面がありますよね。まあ、イエス様が祈ってくださるということは大きな励ましですが、私たちは教会の中で兄弟姉妹のために祈り合うというね、これも大事な面ですよね。まあ、今日はですからあなたのために祈っていますとイエス様がおっしゃったんですね。ペテロに話しました。ああ、なんとペテロが、あ、すごい、ね、私にもそうイエス様が祈ってくださればなとこう感じるかもしれませんが、祈ってます今も毎日私たちのことを取りなしてくださるんですね。ペテロだけじゃないんです。牧師先生、宣教師だけじゃないんです。すべての兄弟姉妹クリスチャンのために私たちの主は祈ってくださるんです。取りなしてくださるんですね。ですからそのように本当に私たちも日頃から覚えて、ああ私は祈られてるんだ、兄弟姉妹にはそうかもしれませんが、何と言ってもイエス様が祈ってくださるんだということをですね、しっかり覚えて、そしてそのゆえに、まあ、今日特に見たこのローマ書8章のさまざまなね、約束が保証済みなんです。私たちのゆえではなく主のゆえですね、天のお父様、そして私たちの救い主イエス様のゆえに、それはもう確実に、まあ、ここにあるように圧倒的な勝利者ですと、神様がそれを保証してくださるんですね。そこに私たちは大きなですね、慰めと、力をですね得て、本当に主にそういう思いで仕えていくのがね、大事なことだろうと思いますね。では最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、私たちは、本当に弱く、しばしばペテロのように、あるいは、自信を持っていながら実は弱くてすぐ失敗します。そしてそのような私たちのことを主は祈ってくださるということを今日ローマ人への手紙8章から見ました。本当に大きな、慰めです。大きな力です。そして本当に私たちはそのような主の取りなしの祈りを覚えて、祈られていることを覚えて、本当にそういう中で、主に支えられながら勝利者として歩み、そして日々少しずつキリストに似るものとされますように、どうか導いてください。また主イエス様に習って私たちも互いに祈り合い、取りなしの祈りをすることのできますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美いたします。聖歌、新しい方で215番、古い方の240番を賛美いたします。